それでは、今日はですね、列王記第2の14章です。列王記第2の14章になります。ですね、今日から第2列王記のに入りますね。で、午後は第2列王記の1章から3章までを学びたいと思いますけれども、今朝は2章の14節に注目したいと思います。よろしいですか。お読みしますね。彼はエリアの実から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。列王記第二の始まりは、これまでエリアが預言者だったところからエリシャへと預言の働きが受け継がれていくところから始まります。第一列王記はイスラエルの王アハブが死にました。そしてその息子アハズヤが王となりました。けれどもアハズヤも父と同じようにバールに仕えて主の前に悪を行っていました。ですからイスラエルにはエリアがいなくなったとて、エリアと同じように神様を証しする預言者が必要でした。でこの2章なんですが、エリアからエリシャへと神の働きがバトンタッチされる時の出来事なんですが、とっても不思議なんですね。まずエリアが死なないんです。でもこの世からいなくなります。どうやって？天に引き上げられるんです。そしてもうエリアの生きていた時代には若い世代の預言者を育成するための訓練校があちらこちらにありました。友柄って新改訳の聖書では訳されてますけれども、それは仲間であるとか集団であるとか、それは共同生活をしながら預言の訓練を受けている学校であります。で、それがエリコとベテルに置かれていましたが、エリアはそこを最後に巡回し、でもエリシャは食らいつくようにしてエリアについていったんです。最後にヨルダン川を渡るんですが、エリアは自分のコート街灯を使って水を打ったら川が分かれました。そしてエリアがエリシャに、私があなたのところから取り去られる前にあなたのために何をしようかと聞いたら、すごいお願いするんですよ。2章の9節に、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものとなりますように。エリアに働く神の霊をエリシャは欲しました。神がエリアにご自分の霊を持って働かれたように、私にも神の霊が働いてほしいとエリシャが願いました。そしてエリアのところに火の戦車と火の馬がやってきて、そしてエリアが竜巻の中で天に引き上げられます。それを見届けたエリシャがエリアの残した街灯を取って、それで今の14節の言葉なんですね。エリアの神主はどこにおられるのですか。この必死の叫びは神に聞かれました。これから2章以降でエリアに対して神が働いてくださったように、今度はエリシャを通して神が働いてくださいます。で、私たちキリストを信じる者には、誰もがですね、本当にクリスチャンであれば、 一つの例の上かわきがある。それはこの自分が読んでいる聖書の中に現れている神様の働きが今の私にも欲しいっていう上かわきなんですよね。この聖書を読んでいて、その神様の約束であるとか神様が行われていることに感動はするんですけれども、それが今の自分の生活の中にどのようにすればいいのか見出すことができないという葛藤があるわけです。で、エリシャはちょうどその葛藤を持ってたんですよ。エリシャはまだこのイスラエルにはエリアの働きが必要、神様の働きが必要だと、絶対に必要だと思っていたわけなんですね。だからエリシャはぴったりとエリアについてって、でエリアはここに留まっていなさいと言ったんですけれども、私は決してあなたから離れませんって言ったんです。でちょうどこのエリアからエリシャに受け継がれていくということ、実は前回の学びのパウロからテモテに受け継がれていくのに似ていると思います。前回の説教の中でテモテ第2の一章の14節を引用したんですが、もう一度引用しますね。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいっていうふうに言いました。で、この手紙を書いた背景は、パウロはもうすでに牢屋に入れられていて、皇帝ネロの前に出て死刑判決を受けるということがほぼ確定していた時のことです。その時に手もてにあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいってこう言ったんですね。この受け継ぎを行ったわけです。で、これがとっても大事ですね。受け継ぐ、あるいは他者に働いている神の御霊の働きを自分もつかみ取っていくということが大事になっていくんですね。もちろん私たちは直接神から聖書の時代に生きておられた神に直接私たちは触れることができます。イエス様の名を呼び求めれば救われるという約束があります。聖霊が私たちを満たしてくださいます。でも私たちの神とのこの縦の関係を楽しむためには、実は横の関係をしっかりと保っていなければいけないわけなんです。なぜならば神は人を用いられて、人を通してご自分が働こうとされるからなんです。唯一一人で神様から直接受けて楽しんだっていう人は初めの人アダムだけですね。実は洗礼がいませんから、アダムの場合は。けれども他の人は必ず神に用いられた人々から神の教え、また神の技を受け継いでる、引き継いでるんですよ。エリアって不思議な人物だったでしょ。突如として現れましたよね。そしてまたなんか一人で勝手にいなくなるみたいな不思議な人なんですけれども、でもこのエリアでさえもが受け継いでたんですよ。彼がイゼベルを恐れて逃げていき、遥か遠くに行ったその行き先がどこかと言ったら、シナイの荒野にあるホレブの山、シナイ山だったんです。なんでそこ行ったんですか。それはモーセが彼にとっての、なんていうのかな、メンターってどうやって訳せばいいですか、尊敬する師匠ですね。孫子って訳すとね、ちょっとやばいねどうすれば、自分が尊敬しいつもついてってこの人であるからこそ神様を認めていくことができると言っている人なわけですよ。シナイ山にまで行き、そしてシナイ山で現れた神様というのは火を持って現れてくださったんですね。そして律法があったんですよね。清い神がおられて、そしてその背く者にはことごとく容赦せず滅ぼすという裁きの神でもあったわけなんですね。 彼にとってモーセというかあの神様がモデルだったから自分がそこに戻っていったわけなんです。でそのモーセでさえもが、じゃあ誰かと言ったら、彼はホレブの山でシナイ山において神が現れた時何て言われました？アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるヤーウェがって言ったんです。アブラハムに現れてくださった神様、そしてイサクに現れてくださった神様、ヤコブに現れてくださった神様、これなんかね、ただこうなんていうの、呪文のように言ったんじゃないんですよ。その創世記を読んだら、その生涯そのものに神が現れてくださって、その神を当然モーセは求めていたわけなんです。だから私は自分一人で神やキリストを知ることができる、私は私なりにキリストを信じているって言って自分が模範とするキリスト者、他の人がいないで自分だけの生活を楽しんでいるというのは、聖霊の働きの大きな部分を見逃していくことになるんですね。神の関係ってそのまま人の関係になります。でこれが不思議なんですが、イエス様がこれが律法のまとめだって言われたのが、ね、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさい、これ神は一人である、そして自分自身のように隣人を愛しなさい、これが2つが一対となって離れることができないわけなんです。だから使徒ヨハネが第一の手紙の中で、目に見える兄弟を愛していない者は目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。このように横の関係を通して神の関係を知っていくということがあり、神の関係を知るためには横の関係は避けられない。いや、一緒になっているんだということなわけなんです。ではエリシャがどのようにしてエリアに働く神の御霊を受けることができたのか、これをですねじっくりと見たいと思います。もう一回言いますね。エリシャがどのようにエリアに働く神の御霊を受けることができたのか。1つ目、自分の飯が試された。飯というのは預言者としての飯です。この場合はこれが試された。もし自分が預言者として神の働きをする使命が与えられているのであれば、必ずその真価が試されます。自分が確かに神様に認じられているということ、これが試されます。2節をご覧ください。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言った。留まっていなさいとエリアに言われたんですけれども、エリシャは決してあなたから離れませんと言ったんです。これが3度続くんです。4節にあり、また6節にあります。このようにエリアはとどまっていなさいと言ったんですけれども、これはある意味で本当にエリアのうちにおられる神の霊をエリシャも受けたいのかという試しだったんですね。エリアは主が自分をベテル、エリコ、そしてヨルダン川に使わされていくんですけれども、エリアとしてはエリシャが神に用いられるようになるには、彼自身がエリアに働いておられる神の導きに従わないといけないことを知っていました。エリアが行くからといって自分が行くということではなくて、どんなことがあっても、いや断られてもそれでも行くという献身が必要だったんですよ。だから2節4節6節で 主は生きておられ、私の魂も生きています。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れませんとなってるんですね。とっても今大事です。ですか。で、私が初めて御言葉の奉仕者として生涯を生きていきたいと言ったのが確か大学3年だったかな、忘れましたけれども、そのように言いました。で、教会の人にそのことを話したときに、ちょうどそのときに、他の教会からゲストで牧師さんがいらしてたんですね。で、私に対してそれは素晴らしいですねっていう言葉を言わなかったんです。なんて言ったか忘れたんですけども、具体的なことはかなり辛辣なことを言いました。で、私は一晩中泣いて眠れなかったことを覚えています。で、後で心配してその牧師さんが私に電話をかけてくださって祈ってもくださったんですが、その時の私はなんでそんな意地悪なことをするのかと正直憎たらしくなりました。おそらくエリアがエリシャに対して行ったことを行いたかったんだと思うんですね。主に召されているものって必ずその召しの進化を試されるんですね。で、この召しというのはこの牧者であるとかそういう特定の奉仕に限りません。キリスト者というのは救いに召されたものなんです。呼ばれたものなんです。このことも試されていくんです。第一ペテロの一章の7節。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。ですから一つ目、神の霊の導き、神の霊を受けたい、満たされたい、そして神の御業の中に生きていきたいという願いを持っている時に必要なのが召しが試されるんですよ。次、二つ目、集中していくっていうことです。集中する。3節をご覧ください。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。黙っていてくださいと言って、私今集中しているんだけれども気をそらせないでくださいということです。今エリアが神に導かれていてどこに行くのかわからない、何が起こるかわからない、勝手に御霊によってどっかに連れて行かれるということを恐れていたのかもしれない。だからちょっと余計なことを言わないでくれということなんですね。神の霊の働きや導きを自分も受けたいと願うキリスト者、健康ですよ、健全ですね。で、その時に必要なのが集中力で、主が働いておられる事柄に注視する。注視っていうのはその注目して見ていく、目を離さないでいるということ。ヘブルの12章の2節で、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。どうですか、スポーツ好きな方、するだけでなくて見る方でもいいんですけれども、その試合決して見逃さないですよね。自分が好きな例えば野球のチームであったら見逃さないし、 仮に最初の方を見逃したとします。でも必ず最後は絶対に見落としてはいけないわけですね。それと同じで、エリシャはエリアの最後を絶対に見届けていかなければいけないと思ったわけなんです。私たちにとってはイエス様が誕生されるその姿から死を遂げてよみがえり天に昇られるという生涯から目を離していてはいけないということなんです。で、この前の日本のカルバリーのカンファレンスで、分科会ワークショップがあり、その中の一つに私も参加したんですが、マリアが香油を、この捧げたところですね、イエス様に捧げ、そして弟子が高価なものなのになぜもったいないことをするのだと言ったときに、私の埋葬を準備をしているんだ、で彼女のしたことはずっと語り継がれるんだって、こういうふうにイエス様が言われました。で質問が出たんですよ。このように高価なものを捧げるという犠牲をなかなか私は払うことはできないんだけれども、どうすればいいのかという質問でした。で、まあ、その時はね、前にいるトラビスと三藤さんのみならず、トラビスはですね、ちゃんと根回ししてですね、牧師たち来なさいっていう感じでですね、来てっていう感じで、その牧師たちがそこに来て、そして答えることができるようにさせてたんですが、私は答えたんです。こうやってマリアと他の弟子たちの違いは、イエス様から目を離さなかったっていうと、イエス様ははっきりと、私はこれから罪人たちの手に引き渡されますって言ったんです。弟子たちはどうだったかっていうと、エルサレムに行ったイエス様が神の国を建てて、そして王様となって、自分が右大臣左大臣どうなるかというポスト争いをしていたんです。マリアの行動は常識からするとへんてこだったんです。でも行いました。で、ここで大事なのが、自分がどれだけ捧げられるかということではなくて、イエス様がこれから何を行われているのかということに注目していたから、おのずと自分の全てを捧げた。イエス様が間もなく知られるという緊急時っていうか、非常に重大なことがあるからこそ、今の自分の持っているものを全て捧げることができたわけなんですよ。どれだけ自分が捧げられるかって話ではなくて、イエス様が何を行われているのかっていうことが分かりさえすれば、それに従って応答して自分が捧げていくことができるわけなんですよ。エリシャはこれを逃したくなかった。絶対に見逃したくなかった。何が起こるか見ていたかったですね。私たちはこの議論をしていく、弟子のような議論をしていく、こうすべきだ、ああすべきだ、私これができてない、あれができてない。イエス様は、私なんか今違うことやってるんですけどこう、でもまあもちろんイエス様忍耐深い方ですから、それももうご存知で耐え忍んでおられるわけなんですが、集中しているということなんですね。で、今度3つ目を見ます。特別な体験、親密な体験が必要であります。エリアが そのエリシャから注文を受けて、2つの分け前の注文を受けた時に、私を見ることができたら、私が取り去られる時に私を見ることができたら、それは叶えられるって言ったんですね。で、それでエリシャのみがこの火の戦車と火の馬によってエリアが天に引き上げられていったのを見たわけなんです。で、他の預言者たちは遠くにいて、エリアがいなくなったかなっていうところまでは見えていたんですけれども、その火の戦車と火の馬によって天に引き上げられたっていうことは見てなかったんですよ。だから探しに行っちゃうんですよ、後で。エリアってなんか御霊によってなんかいつもどっか行っちゃうっていうね、評判っていうか噂っていうか、実際そうだったのかもしれませんけども、探しに行きましょうと捜索隊を作ってですね、だから行くなって言ったのにってエリシャが後で言ってますけれども、このようにエリシャだけが見たその火の戦車と火の馬、そして今度はイスラエルの戦車となり、イスラエルの馬となってくださる神様の働きを、これをもって彼はこれからのイスラエルの預言者としてですね、例の戦いで戦っていく原動力となっていったわけです。で、主に用いられた人というのが、実は似たような体験を何かしら持ってます。パウロがそうです。ダマスコに行く途上で復活したイエス様に会いました。で、使いの者たちは音は聞こえたんです、イエス様の。だからなんかワワワワワっていうのがなんか分かんないけれども、音は聞こえたんですが声は聞こえなくて、パウロだけが言葉、そのイエス様がね、サウロサウロ、 なぜ私を迫害するのかという言葉はパウロだけが聞いたんです。で、その時の激烈な関係っていうか体験があって、出会いがあったので、パウロはそのことが原動力となり、後の過酷な困難の中でも福音を頑固に伝えていくことができたわけなんです。で、もう一つパウロはですね、第三の天に引き上げられた経験があって、人間には語ることの許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたって言ってるんですよ。その後でひどい強い体の痛みとか肉体のトゲが与えられても、私はそれゆえに弱さを誇りますって、こういうふうに言うことさえできた。他にもいます。ヤコブがいます。ベテル、さっきも出てきたベテル、ベテエル、神の家、エルが神で、ベテっていうのが、家ですね、神の家と呼ばれてますが、なぜかそこは単なる野原というか何もなかったところだったんです。ヤコブがエサウの手から逃げて、かつリベカ、母のリベカの、この家に行ってお嫁さん探しをする、その途中で石を枕にしていた。その時に天からのはしごの夢を彼は見て、そしてそこに主ご自身がおられて、子孫の約束と、そして所有する、その土地を所有するという約束を受けてわけですね。で、これが原動力になった。で、ベテルにまで戻ってくることができた。またもう一つ、ミツカイとの格闘がありました。そこでイスラエルという新しい名を受けたんです。黙示録に書いてますね、新しい名をあなたに与える。新しい歌っていうのもありますね。あれ、新しいというのはもう親密さを表してるんですよ。あなたと私にだけっていう感じですよ。そういうものをヤコブが持っていた。ですから御霊の働きを自分も受けたいということがあれば、はい、まとめますと、召しが試される、そしてイエス様から、イエス様をじっくりと見て目を離さない、そして親しい神との特別な出会いをしていく、ということに なるわけなんです。で次にエリシャにとっての願いであり、また私たちにとっての願いが、エリアの神主はどこにおられますか。エリアに働かれた神が、その働きがやめてしまうようなことはあってはならない、主よどうかこの働きを続けていってくださいという心からの叫び、再現してくださいというような願いですね。で具体的にエリアの神の 再現って何なのか、まずは神の証ですね。神の証、アハブがバールの神を拝むようになって、イスラエルが周辺の国と何ら変わらないただの国になってしまったときに、3年間雨が降らなくするという彼の言葉がその通りになり、そして主が生きておられるということが証しされたんです。で彼の証ってね、並大抵のことじゃないですよね。イスラエルが神を後ろに捨ててしまっている時に、真っ向から対立する形で神が生きているんだということを示していく。エリアの神と私たちが叫びたいのであれば、この世の流れとは全く正反対の方向に自分が歩んでいることによって、神が生きておられることを証しすることができるということなんです。例えば皆が嘘をついているところで、自分だけが真実を話し、真実に生きていくということ、誰もが行っている罪があっても自分だけはそれを行わないということ、誰もが無視しているような、誰もが見ていないようなところであっても、自分だけは私はイエス様に会ってそのことに目を留めていく、あるいはその人に目を留めていくということ、他の人がやってるから私もすると言っている限りは、その人はエリアの神は信じていません。次にエリアの神の再現、神の力の現れですね。祈りをもってその力が現れました。先ほどの雨が降らなくなったというのも彼が祈ったからです。雨が降ったのも彼が祈ったからです。そしてバールとの預言者との対決も祈りによってなんですね。神が祈りを聞かれる方なわけですね。でこれはもうここで私が説教して説明するまでもないというか、実践するしかないわけなんですね。で私も、一昨日少し恥じたことがあります。でそれはニュースで、イランで家の教会運動を指導していたサイード・アビデニという牧師からの手紙という題名のですね、その手紙が来たっていう題名だったんです。でニュースで結構特にアメリカではそうだな、ちょっとニュースだけかな、話題になっていますけれども、私たちにとってはもっと身近だったんです。なぜかと言ったら、宣教会議1月ですね、カリフォルニアでありましたが、その時に祈ってほしいと、実は彼はカルバリーチャペルの牧師の案を受けてるんです。アイダホにあるカルバリチャペルかな。でそれで祈ってほしいと。で8年間の、この、刑期なんですね、牢屋に入れられてると。でもう私正直ダメだなって思ってました。なんと奇跡的に手紙が奥さんのところに来た。ダメだなっていうのはですね、何かって言ったら、それだけひどい環境の中で、そのいろんな、あそこにはもちろんイランには刑務所があるんだけど、エビンっていうね、EVIN っていう刑務所って一番悪いところで有名なんですよ。でそこに入れられてる。だから精神的に参っちゃってるだろうなって、思ってました。なんとその手紙というのはもう喜びに満ちていて、むしろこの私が牢に入れられたことによって、あらゆる教団、その普通の時はですね、一致ができないで、争っているような教団がですね、一致して祈っているという神様の素晴らしい働きを見ることができ嬉しいと。そして他の囚人の人たちの話もなんか伝わってきたらしいですね。でそれが彼の顔がグローリングってどうやって言えばいいですか、こう 輝き満ちているということだったんですね。祈りってすごいなって、なんかどこかで妥協している自分に恥じましたね。祈っていく必要があるんだ。でエリアの神、これ神の真実、真実な神であります。この3つ目ですが、神様はご自分の生きていることを明かしするだけでなく、ご自分の力を表すだけでなくて、今度は最後の最後まで裏切らない方、真実な方だということです。でそれがエリアがシナイ山に逃げた時も、神は細いかすかな声でエリアに語りかけて、エリシャに会わなければいけないことを命じました。そしてついにエリシャに自分のしていることを受け継ぐことができたわけですね。神様が真実でなかったら、神はとうの昔にエリアを見捨てていたかもしれません。でパウロはこう言いました。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお示しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちが神様に仕えている中で、エリアのように途中で疲れてしまう、燃え尽きてしまうということがあるかもしれません。そしあるいは自分がいつの間にか自分のやり方で何かやってって神様の恵みから外れてしまったかもしれません。でも神様は真実な方で、そしてイエス様が戻って来られる時まで固く保ってくださるということですね。証しをする神、力を表す神、そして真実な神。私たちも同じようにエリアの霊、神の御霊ですね、熱心に求めて生きたいですね。生きたいですね。ここに書いてあることだけではなく、そして聞いていることだけではなく、実際に力と御霊の現れを知っていきたいと願いますよね。で私たちが弱くても、先ほどパウロが言ったように、むしろ弱さの中にキリストの力が完全に働くんだよ。神の恵み、キリストの恵みっていうのは弱さの中に完全に働くんだよ。今私はできません。それが一番大事なんです。いや私できてるよ、それが一番まずいんです。できてないという時に、だからこそエリアの神を、あなたはどこにいるんですかと呼ぶことができます。そしてエリアは、エリシャはエリアの街灯をこのまたヨルダン川で打ったら、そしたら川が分かれたんですね。この体験をしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが励ましの言葉を私たちに与えてくださり、イエス様を見ることができたことを感謝いたします。イエス様がこのような方なんだということ、私たちの今の御言葉を通してはっきりと表してくださったことをありがとうございます。主よ、どうかここにいる兄弟姉妹、また私も、この神の家族とされた私たちが神の家としてキリストの御丈にまで成長することができますように、どうか聖霊の働きをあなたが私たちのうちで行ってくださいますように、私たちが決してイエス様から目を離さず、そして試しが与えられても食らいついていき、そして天のお父様、私たちにこの現れを行ってくださいますようお願いいたします。どうか今週もここにいる兄弟姉妹にあなたの御顔を輝かせてください。恵みによって守ってください。 平安によって守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。